私たちがローマ人への手紙10章の9節と10節に基づいて救われた人となる神の家族に生まれ変わりをするということがどのような意味を持つものなのかということについての知識と理解と確立したものとした上でのクリスチャン生活を送るためには、私たちの方でもって、たとえ知っていると思っているものであっても、繰り返し繰り返し思い起こさないといけないものがあるんです。先週は、こんな質問を今日定義をした時点でもって時間切れとなってしまいました。今一度ここで質問を繰り返しています。イエス様がこの地上でイエスの弟子たちと一緒に活動していたときには、弟子たちが必要とするものは皆イエス様によって賄われておりました。ところがイエス様は身代わりとして人間が神様に対して持っている罪の贖いをするために十字架で死ななければいけないんです。けれどももしも十字架で死ねばこの世での生活が終わりになるはずです。そしてそうなればたとえ十字架の死から蘇ったとしたってこの地上での生活はおしまいとなるんですよ。天の父のところに戻っていかなければいけないからなんです。そうなると十字架の死からよみがえったイエス・キリスト自身はイエス様の弟子たちに今までのように教えを与えることはできなくなります。イエス様の弟子たちを中堅どころだった人たちを導く者がいなくなります。弟子たちの必要を満たすことができなくなります。まして群衆が必要としているものを満たしてあげることもできなくなるんです。だからイエス様どうしたのかということは質問になると言ったわけです。四つの福音書の時代にイエス様の弟子たちだった者たちもつまりユダヤ人でイエス様を救い主と認めてイエス様から学びを受けていた人たちもそれからですね新しい契約が成立してからイエス・キリストを救い主と受け入れた異邦人だった人たちも両方のグループの人たちは御言葉の理解に関してもっと成長していかなければいけないんです。つまり誰かが御言葉の解き明かしをしてくれなければ成長していかないんですよ。新しい契約の下でローマ人への手紙の10章9節10節の4つの条件を満たした人は誰であっても皆イエス・キリストの弟子でありこの地上でイエス・キリストの代理としての働きをするように期待がされている人たちなんです。誰かが天に昇ったイエス・キリストの代わりとなってこの地上で人間をつまりイエス・キリストを救いの人受け入れた人たちを指導し必要に応じて助けの手を差し伸べてあげなければいけないんです。これをイエス様はこの世で活躍をしていた時にこの時が来たらば準備をしておくそして神の家族に生まれ変わりをした人たち一人一人に与えるということは当時の弟子たちつまり十二人の人たちに知らせているんですよ。これがどういうものなのか、誰が、どういうものがこの役割を果たすように準備がされているのかという質問を出したところで、先週は時間切れとなってしまったわけです。だから今日はこの点から続けて学びに入ります。イエス様がこの地上でいなくなるから、十字架で死んで、その死から蘇って天に昇って、新しい契約を成立をさせ、天で神の右の座に座るときには、イエスの身代わりとなる助け主が与えられるように、天の地に頼んであげると約束してるんですよ。ヨハネの14章を見ていきましょう。ヨハネの福音書14章の16節がそれなんです。ヨハネの福音書14章の16節でそう言ってるんですよ。読んでみますよ。ヨハネの14章の16節です。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですと言っている。この助け主、これはパラクレートスというギリシャ語なんですけれども、援助のためにそばに呼ばれたものという意味です。援助をするために、助けるためにそばにいている、来ている人ということなんですよ。17節いきますよ。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることはできません。要はその方を見もせず知るもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからですと言っている。その助け主は真理の御霊、神様の霊、聖霊なんだと言っているんですよ。 聖霊というものはイエス様の身代わりとして天の父が与える聖霊はあなた方新しい契約のもとに救われた一人一人に宿り助けの手を出してくれるんだと言ってるんです。14章の26節でいきましょう。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教えまた私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。神の霊助け主というものは神の家族に生まれ変わりをした人一人一人に与えられた聖霊というものは全てのことを教える。どういう状態に出会ってもあなたがどのようにすればその状態から抜け出すことができるのか教えてくれる。ちょうどイエス様自身がこの世にいた時にしてくれたようにイエス様が話した全てのことを思い起こさせてくれると言っています。で注意してくださいよ。思い起こさせてくれるという言葉に注意してほしいんです。イエス様がどういう目的でこの世に来たのか、イエス・キリストが十字架の死と蘇りとを通してどのようなものを達成してくれたのか、どのようにすれば神の民となっている人がどのようにすれば準備されているものを現実にすることができるのか、イエス様が教えてくれてたことを思い起こさせてくれるんだというんです。どのように行動をすればサタンがその手下どもが持ってくる苦しみ災難迫害に勝利することができるとイエス様が弟子たちに教えたのか思い起こさせてくれると言ってるんですよ。現在ではイエス様が教えてくれることは全部聖書に書いてあります。これ4つの福音書だけではなくてですね、使徒の働きの書からユダの書までに書かれております。だからあなた自身が聖書を読んでいなければ4つの福音書から始まってユダの書までを読んでいなければ、つまり4つの福音書とそれから新しい契約が成立してからの教えと学んでいなければ、あるいはですね、その分野における御言葉の解き明かしをしている集会に出席をして、しかも引用されている御言葉をあなた自身が聖書を開いて読まなければ思い起こさせることはできないんですよ。あなたの頭の中に入っていないものは思い起こすことはできないんです。ですからあなたの中に宿る聖霊があなたに思い起こさせてくれるものに基づいて、あなたが正しい方向に導いてくれるのに基づいて、あなたが行動すればちょうどイエス・キリスト自身があなたのそばにいて導きを与えてくれているのと同じに同じ結果を生み出すことができるようになるんですよ。ヨハネの15章の26節を見ていただきましょう。15章の26節見ていただきましょう。私が父のもとにから使わす助け主すなわち父から出て真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。16章の7節いきますよ。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし去っていけば私は助け主をあなた方のところに使わします。で13節、しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからですと教えています。真理の御霊、つまり生まれ変わりをした人の中に宿る聖霊は自分から語るのではない、聞くまま天からのイエス・キリストの御声を指示を知らせてくれるんだというんです。しかもですよ、これから起ころうとしていることも知らせてくれるんです。だから知らされたあなたはそれを対処することができるようになるわけなんですよ。よりと準備することができるわけです。これが神の家族に生まれ変わりをした人一人一人に宿る聖霊がしてくれることなんですよ。ここで大きな質問が出てくるんです。イエス様がご自分の身代わりとして与える助け主パラクレイトスがあなたの中に宿ります。あなたがサタンの家族を離れる決心をしイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをするのに必要とする条件を満たした時点で つまりロマ書の10章9節10節の4つの条件を満たした時点で、あなたの中には聖霊が、神の霊が宿ることになるんですよ。ところがですね、多くの場合にあなたが神の家族に生まれ変わりをした時点で聖霊が宿ったということを、でその時点からその聖霊はあなたから離れることはないということをですね、感覚の上でわからないものなんです。けれどもあなたが神の家族に生まれ変わりをした時点で約束された聖霊はあなたの中に宿るんですよ。だからここで大きな質問が出てくるんです。本当に聖霊宿ってんのか。私はロマ書の10章9節10節の4つの条件を満たしたと信じているんだけれども、もしかすると私には聖霊が宿っていないんではないだろうかという不安が湧いてくるかもしれないんです。サタンが惑わしを持ってくるんですよ。必ずということ。あなたに確信を持たせないようにサタンが惑わしを持ってくるものなんです。じゃあどうしたらいいか。何らかの形で聖霊が宿っているという確信を持つことはできるか。できるんです。二つのやり方があるんです。一つはですね、神の家族に生まれ変わりをしている人、つまりイエス・キリストを救いの人を受け入れている人には聖霊が宿っていると教えているところを聖書で探して、その言葉教えを信じるようにすればいいんですよ。具体例出しましょうか。例えばですね、使徒の働き書5章では、使徒の5章では29節からこういうことを知っている。使徒の5章の29節からこう言っています。ペテロをはじめ人たちは答えて言った。人に従うより神に従うべきです。私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。これで神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私はそのことの証人です。神がご自分に従う者たちをお与えになった聖霊もそのことの証人ですと言っている。神がご自分に従う者たち、つまり神の家族に生まれ変わりをし神の子供としての生活を送っている人たちに聖霊を与えているとここで言ってるんですよ。まず行きましょうか。テモテ第2の1章に行ってみましょう。テモテ第2の1章の14節を見ていきましょう。テモテ第2の手紙1章の14節です。そしてというところに行きますよ。14節だけ読みます。1章14節です。そしてあなたに委ねられたようなものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。ヤコブ書の4章に行ってみましょう。ヤコブ書の4章の5節ではこう言ってるんです。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むことをしたっておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。私たちのうちに住まわせた御霊がと言ってる。コリント第1の手紙の3章に行ってみましょう。コリント第1の手紙3章の16節を見ていただきましょう。コリント第1の手紙3章の16節を読んでいます。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。この同じコリント第1のこの6章に言ってますよ。6章の19節を読んでみましょう。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。もう一つ言ってみましょう。ヨハネ第1の手紙の4章を見ていきます。ヨハネ第1の手紙4章の9節から読みましょう。ヨハネ第1の手紙4章の9節から読みます。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私に示されたんです。私たちが神を愛したのではなく、神が私を愛し、私たちの罪のために、なだめの備え物として、御子を遣わされました。ここに愛があるのです。 愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるんです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることが分かりますと言っている。さあ、こういう神の言葉をあなたが信じる、心で疑わないというのが一つのやり方なんですよ。もう一つのやり方で言いましょう。あなたが今一度生まれ変わりの誓いをするんです。つまりロマ書の10章9節10節で教えている4つの条件を満たす動きをするんですよ。そしてあなたが確実に 聖書の教えに基づいて神の家族に生まれ変わりをしているという証拠を自分自身に持たせるんです。つまりですね、私は聖書で教えているやり方で神の家族に生まれ変わりをした、救われた。なぜなら私はロマ書10章9節10節の4つの条件を満たしたのだから。神の言葉、聖書では聖霊が宿ると約束を、神の家族に生まれ変わりをして、イエス・キリストを主としている者には聖霊が宿るという約束がしてある。だから私にも聖霊が宿っている。こういうところからですね、確信持つことができるわけなんです。だからこういうのもあるんですよ。ガラテヤ書の3章26節では、ガラテヤ書の3章の26節では、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと教えています。キリストイエスに対する信仰、つまりイエスキリストを救える人を受け入れているということですよ。でもって神の子供だと教えているんですよ。それでその次いきます。ロマ書の8章14節では何て言ってるか、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと教えています。さあ、この両方を合わせていただきましょう。キリストイエスに対する信仰であなたは神の子供だと言っている。で、神の霊に導かれる人は神の子供だと言っている。じゃあどういうことになるか、イエスキリストの働きを信じて神の家族に生まれ変わりをした人は神の子供であって、神の子供であれば神の御霊に導かれるように聖霊、神の御霊が宿っているはずだということになるわけでしょ。これで疑いが消えるわけなんですよ。ここでですね、聖書のこういう箇所を読んでみたいと思います。ペテロ第2の手紙の一章に移ってみましょう。ペテロ第2の手紙一章の20節と21節と読んでみましょう。次の話題に入ります。ペテロ第2の手紙一章の20節と21節と言います。こう書いてあるんですよ。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。なので聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。これはですね、原本のギリシャ語の訳でもってちょっとこうなってる。人の私的解釈は施していないという訳にもなる日本語の言葉が使われてるんですよ。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、だから勝手に書いたものじゃないという。聖徒に、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですと言ってる。さあ、聖書に書かれている神の言葉というものは、神様からの教えというものは、聖霊の導きによって動かされた人たちが書いたものだと、ここで教えてるんですよ。つまりですね、新しい契約のもとに、イエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりをして、救われた人となった者には、聖書を書かした著者が宿ってるんですよ。ということは何か、あなたの中に宿っている聖書の著者に向かって、聖書に書かれていることの意味をどう解釈したらよいのかという質問をして、答えを得ることができたらば、神様が私に教えを伝えようとしているものを、教えを伝えようとしている目的の通りに解釈することができるはずだということになるわけでしょ。著者が教えてくれるんだから。 さあ反論が出てきます。ならば聖書の解き明かしをする牧師教師なんていうのは必要ないじゃないか。神の子供たち一人一人が自分の中に宿る聖霊の導きによって神の言葉教えを正しく、つまり聖書を書かした神の霊が教えを伝えようとしている通りに解釈することができるように、神様、そして主イエスキリストの方では準備してるんじゃないか。そうなんですよ。ところがですね、多くのクリスチャンは神の霊が教えようと伝えようとしているレベルにまで成長しようとする努力をしていないから、キリストが使徒、預言者、伝道者、牧師、教師というものを任命しなければいけなくなってしまったんですよ。だからもし現在ですよ、クリスチャン全部がおのおの神の霊に導かれて聖書の解き明かしを聖霊に求めるということを始めるならば、まだあります、直面する問題の解決方法を自分の中に宿る聖霊に求めて、その導きに従って動きを取るということを始めるならば、自分の中に宿る聖霊に助けられてサタンで立ち向かうということをすれば、牧師に祈ってもらおうなんて必要がなくなります。一番良い道で問題が解決する、聖書解説書なんて必要ないものになります。教会で御言葉の解き明かしをする必要もなくなります。さあこうなったら、じゃあ牧師は何するか。牧師はですね、任命された本来の目的を達するために専念することができるようになるんですよ。何が本来の目的なのか、もう先ほど読んだエペソの4章11節からのところちゃんと教えてます。私たちが皆信仰の一致を図ることができるようになる、神の御子に関する知識の一致を図ることができるようになる、キリストの満ち満ちた御丈まで成長するにどうやったらよいのかということの説明に専念することができるようになるんですよ。そうすることでもって教会に集まる人たち全部がしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるようになるという目的をに専念することができるようになるんですよ。イエス・キリストが弟子たちに、つまり新しい契約が成立してからロマ書10章9節10節に基づいて4つの条件を満たして神の家族に生まれ変わりをした人たちに対して、ご自分の身代わりとして与える助け主パラクレイトスがその人たち一人一人の中に宿るようにしてくれております。神の家族に生まれ変わりをした時点で助け主聖霊が宿るんですよ。その聖霊は、つまりあなたに宿った聖霊助け主はあなたから離れないんですよ。いつまでもあなたと共に、あなたのところに住むんです。全てのことを教えてくれるんです。それでイエスが話したことを思い起こさせてくれるんです。イエス・キリストのことについて証しをしてくれます。つまり聖霊の導きを与えるのはイエスの教えと矛盾がないんですよ。全てを真理に導いてくれます。これから起こることを知らせてくれる、で力を与えてくれます。さあここでもってですね、質問となるのは、あなたの中に宿っている聖霊、真理の御霊はどういうことができるのか、どういうことをしてくれるのかと言ってみましょう。すでに答えを出しているもの以外に、あなたの中に宿る聖霊、助け主はどのようなことをしてくれるのか、こういう角度から聖書を調べていきます。まずですね、使徒の働きの書10章の38節を見ていきましょう。使徒の働きの書10章の38節を見てほしいんです。こういうところから入ってきます。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制しられているすべてのものを癒されましたと教えています。神はイエス様に聖霊と力を注がれた、だからイエス様は良い技を行うことができた、サタンに束縛されている人を解放することができた、病人を癒し悪霊に疲れている人を自由にした、そして嵐を鎮め5キロのパンと2匹の魚で5000人がお腹いっぱいに食べるまで増やしている、水をブドウ酒に変えて 結婚式での急場を救っているということをしたのが何があったか、イエス様の中に宿っている聖霊ですよ。ペテロ第1のこの3章に行ってみましょう。ペテロ第1の手紙3章の18節を見ていきましょう。ペテロ第1の手紙3章の18節を見ていきましょう。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が義の悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私を神の身元に導くためでしたと教えている。霊によって生かされている、御霊によって十字架の死から生かされたと言っている。ここでですね、ロマ書の8章に移ってほしいんです。すぐ読みますよ。ロマ書の8章の9節から読んでみましょう。けれどもって言って書きます。けれども、ロマ書8章9節ですよ。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるのなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪の上に死んでいても霊が義の上に生きています。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、住んでるでしょ、生まれ変わりしてるんだったら。キリストイエスを死者の中から蘇らせた方があなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるんですと教えてるんですよ。イエスを死人の中から蘇らせた方がと言ってる。これ誰のことか。あなた方、神の家族に生まれ変わりをしている人たちのうちに住んでいる御霊によって、死ぬべき体をも生かしてくださるんだと言ってる。つまりですね、聖霊はイエスの中にやるっていう御霊が十字架の死からイエス様を蘇らせたと教えてるんですよ。と同じに、神の家族に生まれ変わりをしているあなたの体の中に住む神の御霊、聖霊、助け主はあなたの体も生かしてくださると教えているんです。イエス・キリストはこの世で3年半の間、神の道と神の愛と人々に示し、サタンや悪霊の束縛で苦しんでいる人々を解放いたしました。いつも勝利の生活を送っています。このイエス様自身がいつもサタンに勝利している生活を送ることができた理由は、神の一人子だからという理由ではないんですよ。どうしてか。フィリピの2章からのに書いてあることを読んでみましょう。何と教えているか。フィリピ書の2章の6節から読んでいきましょう。何と教えているか。こう教えているんですよ。フィリピ書の2章6節からいきますよ。キリストは神の見姿であらゆる方なのに、つまり神の一人子なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんですと言っている。イエス様は人のことを言われている。自分を無にした。人に仕える者の姿を取った。十字架で人のというより人類の身代わりとなって死んでいってるんです。このイエスはサタンに勝利をし、悪魔に制しられている全ての人を癒しているんですよ。どうしてか。どのようにしてそれが達成しているのか。聖霊がイエスの体に宿っていたからなんですよ。その聖霊がイエスの体の中に宿り、御霊と呼ばれている神の霊がイエスの肉体を通して力を出したからなんです。注意してくださいよ。イエス様の肉体の中に宿って、イエス様の肉体を通して偉大な働きをした聖霊と同じ聖霊が、新しい契約のもとに神の家族に生まれ変わりをしている人一人一人に、つまりあなたに宿っているんですよ。イエス・キリストを救い主と認めて受け入れ、ロマ書の10章9節10節の4つの条件を満たして、神の家族のものとなっているあなたの中には、イエス・キリストの肉体を通して力を表した神の霊と同じ神の霊が宿っているんですよ。 イエス・キリストが十字架の死と蘇りとのした後で天に昇って天の父に願って神の家族に生まれ変わりしたあなたに宿るようにしてくれたんですよ。だからイエス様に宿っていた聖霊と同じ聖霊があなたの中に宿っていて、あなたを通して力を出してくれるんだから、あなたにはイエス様がこの世にいた時に行ったのと同じことができるのは当たり前だってことになるわけでしょ。だからヨハネの14章の12節見てみましょう。ヨハネの福音書14章の12節を見てみましょう。イエス様は何て言ったの。ヨハネの14章12節です。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。これ先に行きましょう。私が父のもとに行くからです。十字架の死からよみがえり天に昇り新しい契約を成立をさせ、天の父にお願いして私イエスに力を与え大きなことをすることができた聖霊を、助け主をあなたに使わすからと言ってる。私イエスを信じる者、つまり十字架からよみがえってイエスキリストを救い主と信じて受け入れた者は、私イエスが行っている技を行うことができるんだと言ってるんですよ。あなたが、これ私もそうです、人間的な力や能力でイエス様がこの世で行ったらと同じ成果を上げることをするんではないんですよ。あなたや私の中に宿る聖霊、つまり神の霊、御霊、助け主に力を出してもらうことができるから、イエス様がこの世で行ったのと同じことを現実にすることができるんですよ。だからこれ思い出してください。先週学びをしたマルコの16章17節18節の教えに従った生活を送るなんてことは、つまり悪霊の追い出しをする、病人を癒すなんてことはそれほど難しいもんじゃないってことは分かると思うんですよ。それだけの力はあなたがロマ書の10章9節10節に基づいて救われた時点ですでにあなたの中に宿っているんです。あなたが神の家族に生まれ変わりをした時点であなたに与えられているものなんですよ。ただ宿している御霊の力をあなたが 100% 発揮することができるものにするのか、それとも 50% の力しか出せないものにするのか、それとも 10% の力しかあなたを動かすことができないものにしてるのか、それともわずかに 2% しか出すことができないのにあなたがしているのか、ということでもって現れてくる結果に大きな違いが出てくるんですよ。それだけなんです。ここで質問となって出てくるのは、それならばどうやったらば与えられている御霊の力を発揮することができるものになるのかということになります。つまり言い換えたらば、どのようにすれば、あなたがどのようにすればあなたの中にすでに宿っている御霊に力を出してもらうことができるようになるのかということなんですよ。これをあなたがはっきりと正しく理解をしていれば、それで理解しているものを実際に使い始めれば、どんな形でサタンが攻撃をしてきてもいつもあなたはサタンに勝利する生活を送ることができるようになるんです。イエス様と同じように、どのようにすれば与えられている聖霊に大きな力を発揮してもらうことができるようになるのかということは、神の言葉聖書で教えております。この教会で説明もしている。その説明は全部神の言葉聖書の教えに基づいているものなんです。こういう点からも御言葉の学びをあなたがするということが大切なものとなるんですよ。それだけじゃない、学んだものを実践するということが大切なものとなるんです。大切なことだからもう一度繰り返しましょう。あなたがイエス・キリストを救い主と認めて受け入れ、ローマ人への手紙の10章9節10節の4つの条件を満たして救われたものとなった時点で、聖霊はあなたに臨んであなたの中に宿るようになるんです。その聖霊はイエス様がこの世で活動していた時にイエス様に宿った聖霊と同じものであって、同じ力を出してくれるものなんですよ。その聖霊に あなたが力を出してもらうことをするようにすることでもって、あなたにもイエスが行った技と同じことができるように、神様の方で、主イエスキリストの方で準備してくれているんです。あなたの中に宿っている聖霊に力を出してもらうためには、気をつけてくださいよ。あなたの中に宿っている聖霊ですよ。だから、あなたは離れて力を出すことできないんですよ。だから、あなたが自分の体を動かして、あなたの中に宿る聖霊に力を出してもらえるようにしなければいけないんですよ。どういうふうにして体を動かすか。口から出す言葉。あなたが取る動作、態度、行動。あなたの心というふうに決めているんですよ。こういうことを考えてみたらば、あなたの中に宿る聖霊というものの存在をですね、正しく理解することができると思うんです。あなたの中に宿る聖霊をですね、ダイナマイトと同じに考えてみていただきましょう。大きな建物を、固い岩をですね、吹き飛ばしてしまう力を持っています。ダイナマイトは大きな山を平らにしてしまう力を持っています。サタンの活動を、あなたの人生を惨めなものにしようとするサタンの活動を完全に吹き飛ばしてしまうことができるだけの力をあなたは持っているんですよ。そのダイナマイトですから。ダイナマイトを有効に使うことでもって大きなダムを作ることができます。今まで無駄に流していた川の水を大きな力に変えるための出発点として使うことができるようになるんですよ。洪水を防ぎ、必要な時に必要とするところに水を送ることができるようなダイナマイトをあなたは使うことができるように準備がされているんです。人生の行き道を妨げている山を吹き飛ばして、平らなところにして、山の向こう側に行くことができる道を作ることができるのも、力もあなたの中に宿る精霊が持っているんですよ。ということは、あなたにはその大きな力を使うことができるということになるんですよ。これ今一度ですね、ロマ書の8章9節から読み直しをしてみましょう。ロマ書の8章の9節から今一度読み直しをしてみましょう。こう言ってんです。けれどもというところから、私は9節です。8章9節です。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、住んでるんだけども、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストはあなた方のうちに住んでおられるなら、体は罪の上に死んでいても霊が義の上に生きています。もしイエスを死者の中で蘇らした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中で蘇らした方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるんですと教えています。十字架で死んだイエス様を、イエス様の中に宿る聖霊は生き返らしております。すると同じ聖霊があなたの中に宿っているんですよ。そして同じ力を出すことができるんです。だから死ぬべきあなたの体をも生かしてくださるんだということになるわけです。さてです、サタンが私たちに攻撃をしてくる偉大な武器は、肉体の死に対する恐怖を持たせるということですよ。ところがですね、聖書では、これはコリント第1の手紙15章26節なんですけども、死が最後の敵であると教えております。肉体の死が最後の敵だと言っている。ところがですね、死ぬべき体をもあなたの中に宿っている御霊によって生かしてくださるんだとロマ書8章で言ってるんですよ。もしもサタンが持ってくる肉体の死でもって実際に死ぬようなことになったらば、天にいる主イエスキリストのところにあなたは行けるんですよ。そして天の父、主イエスキリスト、それにキリストの兄弟姉妹と一緒に永遠という期間楽しく過ごすことができるんです。その上に、もしもあなたが望むならば、あなたの中に宿っている神の御霊はキリストイエスを死ぬ中から蘇らせたように、あなたをも生き返らせてくれるという確信をあなたが持っているならば、サタンはですね、あなたに肉体の死を持ってきて恐れを抱かせることはできないで終わるんです。たとえ攻撃してきても、あなたは勝利をするんですよ。いくらあなたは死ぬぞと言ったって、 この中にいる方が生かしてくれているから、なんで恐れることがあるか。だからですよ、あなたがどのようにすればあなたの中に宿っている聖霊が力を発揮するようになることができるのか、あなたがどのようにすればあなたの中に宿る聖霊が一つする情報をあなたに教えてくれるようになるのか、あなたがどのようにしたらあなたの中に宿る聖霊があなたに導きを与えるようになってくれるのか、あなたがどのようにしたらあなたの中に宿る聖霊があなたを勝利に導いてくれるのか、ということをあなたがしっかりと理解をして、理解をしたものを実践しさえすれば、これぐらい楽に楽しい人生を送ることができる道は他にないということになるんですよ。ぜひとも覚えててほしいものが2つあるんです。あなたがローマ人への手紙10章の9節10節に基づいて救われた人となるということでもって、あなたの内部で起こる変化が2つあるんですよ。一つは、あなたがイエス・キリストを救い主と認めて受け入れ、これはロマ書の10章9節10節の救われた人の条件を満たせば、その満たした時点で助け主である聖霊があなたに宿るということ、これ一つですよ。二つ目、その聖霊にあなたが力を出してもらうように動くことでもって、イエス様がこの世にいた時に行った数々のことと同じことをあなたが達成することができる時の力、権威と道と手段というのがあなたに与えられているというのが二つ目です。あなたには不可能という言葉を使う必要のない人生を送ることができるようになっているんですよ。この世で解決しない問題はないと断言することができるほどの大きな力をあなたはあなたの中に持っているんです。注意してくださいよ、これはあなたが神の家族に生まれ変わる人第1日目からのことなんですよ。これがイエス・キリストを救い主と受け入れることでもってあなたの内部に起こっているものなんです。イエス・キリストが可能なものにしてくれているんですよ。ここで話題を変えてみましょう。ローマ人への手紙の10章の9節10節に従って4つの条件を満たして救われた人となり、神の家族の一員となった時に、つまり神の家族に生まれ変わりをした時点で、その人の内面ではどういうことが起こっているのかという点についてもっと進んでいきますよ。これからの話題は皆さん知っているはずのものなんですけれども、これあえてこれ取り上げてみたいと思う。何か、エペソ人への手紙2章なんです。エペソ2章の1節から出てみましょう。エペソ2章の1節から読んでいきます。あなた方は自分の罪かと罪との中で死んでいたものであって、その頃はこれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中で働いている霊に従って歩んでいました。サタンの指導指示の通りに動いていたというんです。私も皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私を愛してくださったその大きな愛の上に、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、6節、キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世においてその優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私に賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるではありませんと言ってる。これから話題にしたいのはですね、神様から賜物として信仰が与えられているという点なんです。行いによるのではないんです。つまりですね、あなたが何か特別なことをしたからその褒美として神様があなたに信仰を与えるというものじゃないんですよ。神様からの恵みとして、つまり神様の方から一方的に信仰というものを与えてくれているんです。クリスチャン生活というものは信仰の生活ですと言われるほどに、聖書で教える信仰というものはクリスチャンにとって大切なものとなっているんですよ。 例えばですね、天の父に向かってこういうものが欲しいんです、与えてくださいと祈りをしたとすると、イエス様自身を求めなさいと教えてるんですよ。だから求めるのは当たり前なんですよ。だからその祈りをしたときに、祈ったものを現実なものにするのに必要なものは聖書で提供している信仰なんです。あなたの祈りに応えて天の地が準備してくれているものを、つまり霊の世界で準備されているものを現実の世界に持ってくるのに必要なものは聖書で教える信仰をあなたが使うということなんですよ。別の具体例を出しましょう。イエス・キリストが十字架の死と蘇りとを通して準備をしてくれている病気の癒しを現実のものにしたい、神様の力で病気を癒せるようにしたい、病気の症状を度解したいというときに、すでに準備をされている癒しを現実するのには、あなたの肉体の上で現実のものにするのに必要なものはあなたの信仰なんです。このようなクリスチャン生活の基盤となっている信仰を、神様は神の家族に生まれ変わりをした人一人に与えてくださっているというのが大きな変わりようの一つなんですよ。つまりですね、神様の言葉約束を信じて、つまり聖書の中で神様はこうしてあげると約束しているものをあなたが信じて、信じたものを行動に移して現実のものにしてしまうということを聖書で信仰と呼んでるんですよ。この信仰が神の家族に生まれ変わりをした時点で与えられてるんです。ここでこういうことを考えてみましょう。ヘブル書の11章6節では、信仰がなくては神に喜ばれることはないと教えております。つまり言い換えたら、信仰というもので神様は喜んでくれると教えている。ならば、ここで質問ですよ。神の家族に生まれ変わりをしたときに、神様が賜物として与えてくれる信仰の量というものは、どれぐらいの量なのか、人によって違う量が与えられているのか、ある人には多く、ある人には少なく神様ので与えているのか、ちっぽけな量だけ与えて大きくしろと神様言っているのか、もしも神様の方である人には多くの量の信仰を与えて別の人には少しの量の信仰を与えているんだとしたらば、多くの量の信仰を与えられている人はそれほどの努力をしなくたって神様を喜ばせることができることになるわけでしょ。それに反して、少しの量の信仰しか与えられていない人は、神様を喜ばすためには、多くの信仰の量を与えられている人と比べたら、たくさんの努力をしなきゃいけないということになります。そうしたらば、神様は、神の家族に生まれ変わりをしている人たちの中でもって、人をエコヒークをする神様であるということになります。神様は人を分け隔てしないんですよ。証明しましょう。まず、ロマ書の2章の11節を見ていただきましょう。ロマ書の2章の11節を見ていきましょう。ちゃんと聖書にはっきりこう書いてあるんですよ。神にはエコひいきなどないんですって言ってる。その次いきますよ。使徒の働きの書の10章を見ていきましょう。使徒の働きの書の10章の34節と35節いきましょう。使徒の働きの書10章の34節と35節といきます。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ義を行う人なら神に受けられるんですと言っている。ガラティアの2章の6節といきましょう。こんなふうにたくさん並べたらそれ以上も問題がないと思うと思う。ガラティアの2章の6節ではポールはこう教えています。そして主だったものと見られた人たちからは、彼らがどれほどの人たちにあるにしても私は問題ではありません。神は人分け立てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えることはしませんでしたと言っている。もう一ついきましょう。エペソの6章を見ていきましょう。エペソの6章の9節です。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との 主が天におられ、主は人を差別されることはないということを知ってるはずだから。神様は誰に対しても神の家族に生まれ変わりをした人に対して一つの計りで計る量の信仰を与えているんです。つまり誰であっても神の家族に生まれ変わりをした人には同じ量の信仰を与えられているんです。しかもですよ、エペソの4章では、まあ、読んでみましょう。こう言ってるんです。エペソの4章では1節から読んでみます。そしたらこういうこと書いてある。エペソの4章の1節から読みましょう。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれ、御霊の一致を熱心に求めなさい。熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つ。あなた方に召された時に召しのもたらした望みが一つあったと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテズマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの上におられるすべての父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。じゃあこれ気をつけてくださいよ。信仰というのは、先ほど読んだ2章で、信仰というのは神様からの賜物で恵みなんですよ。そしてエペソのこの4章7節では、神はキリストに与えた賜物の計りに従って恵みを与えたというんです。神がキリストに与えた信仰の量と同じ量の信仰をあなたに、私に与えていると教えているんですよ。ところがですね、私たちが周りにいる人たち、つまり他のクリスチャンを見ると、私が持っている信仰、使うことができる信仰よりもたくさんの量の信仰を持っているように見える人がいるということに気づくものなんです。イエス様の弟子たちもこれに気づいたんですよ。だからイエス様によって選ばれ、人としてイエス様と一緒に活動していた連中はですね、ルカの17章5節でこういうこと言ってるんです。ルカの17章の5節でこういうこと言った。人たちは主に言った、私の信仰を増してください。余談になるけど、この言葉に気をつけてくださいよ。私の信仰を増してください。この言葉から分かることはですね、この時の人たちはある程度の量の信仰を持っていたんですよ。けれども持っている信仰の量をもっと増やしたいと願って、イエス様に向かって私の信仰を増やしてくださいと頼んでるんですよ。増してくださいって言います。どうやったら信仰の量を増やすことができるのか教えてほしいという気持ちだったのかもしれません。あるいはですね、イエス様に頼んだらば自分たちの方では何もしなくたってイエス様が信仰の量を増やしてくれると思ったのかもしれません。いずれにしてもイエス様に頼んだんですよ。私の信仰を増してください。注意してくださいよ。出発点においては神様から賜物として与えられている信仰の量というものは誰だとあってもみんな同じ量のはずなんですよ。けれども人たちはそれを何とかして増やしたいとイエス様に願ったんです。私たちにしても同じなんですよ。十字架の死と蘇りとを信じ、イエスキリ信じ通ったイエスキリストを信じて救いの死として受け入れて救われて神の家族に入った時に与えられている信仰の量というものをもしも私ので増やすことができないのならば、例えばですね、神様の方で増やしてくれるというのならば、ヘブル書11章6節の教えはおかしなものになってしまいます。信仰がなくて神に喜ばせることができないというのはおかしくなる。神様が買ってくれるんだったら、ロマ書の4手紙のロマ書のですね、14章23節はですね、何も意味がないことになります。信仰から出ていないことはみんな罪ですという、それ信仰は神様が勝手に与えてくれる量を増やすの減らすのってなったら、ところがですよ、聖書にはこういう言い回しを使われているところがあるんですよ。見ていただきましょう。コリント第2の10章では、コリント第2の手紙の10章では15節で、 コリント第2の10章の15節で、私たちは自分の限度を超えて他の人の働きを誇ることはしません。ただあなた方の信仰が成長し、あなた方によって私たちの領域内で私の働きが広げられることを望んでいます。あなた方の信仰が成長しと言っている。ロマ書の4章に行ってみましょう。ロマ書の4章に行くと、19節でもって、ロマ書4章では19節でもってこう言ってるんです。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んでも同様であることと、サラの胎の死んでいることと認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰はますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じましたと言って、信仰はますます強くなったと。テサロニケ第2の手紙の一章に行きましょう。テサロニケ第2の手紙1章の3節では、兄弟たち、あなた方のことについて私はいつも神に感謝しなければなりません。そうするのは当然だからです。なぜならあなた方の信仰は目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからですと言っている。さあ、こうなってくるとですね、私たちは神様から与えられている信仰を何とかして神様を喜ばせるものに成長していかないといけないものなんですけれども、その出発点となる信仰の量は、イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをした人には誰にでも同じ量だけの信仰を与えられているんですよ。だから出発点においては、年齢が若かろうが、人生経験を積んでいる人であろうが、学歴があろうがなかろうが、社会的な地位がどうであろうと、クリスチャン歴が長かろうと、昨日神の家族に生まれ変わる人であろうと、同じ出発点に立っていることになるんです。だってみんな同じゴールに向けて走り出すようなものなんですよ。そしてですね、ところがゴールに到達するまでの間に、私ので何かをすることでもって、あなたが何かをすることでもって結果的に差がついてしまうんです。これでしっかり覚えてくださいよ。出発点においては、神様の方では誰に対してもみんな同じ信仰の量を与えているんですよ。しかも神様の方で与えている信仰の量というものは、イエス様が天の父から与えられた信仰の量と同じだけのものが与えられているんです。しかもその上に、その与えられている信仰をどのようにすれば成長させることができるのかということは聖書で教えているんですよ。どのようにすれば強い信仰、立派な信仰と呼ばれるものに成長させていくことができるのかということを神の言葉、聖書で教えているんです。だからですね、ここでもここまでことをまとめてみたらば、誰であろうとも神の家族に生まれ変わりをした時点で、神様から与えられて同じ量の信仰を、あなたに与えられている信仰を、みんなと同じ量の信仰を聖書で教えているように成長させるか、それとも、そして大きな結果を手に入れるものにするか、それとも成長させないで、結果的にはあたかも信仰を持っていないと同じにしてしまうのか、ということを決めているのはあなたということになるんですよ。神様は決めてるんじゃないです。あなたが決めてるんです。で、ルカの17章戻ってみましょう。ルカの17章では、弟子たちがですね、イエス様に向かって、私たちの信仰を増してくださいと言った。6節、イエス様はどういう答えしたか。ルカの17章6節ですよ。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるんです。このイエス様が弟子たちに与えた答えから受ける印象というものは、人たちにはもうこれ以上に信仰の量を増やす必要はないと言っているような感じなんですよ。もう一度読んでみましょうか。こう言ったって言うんです。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるんです。その先行きましょう。ところであなた方の誰かに耕作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきた時に、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の 食事が済むまで給仕しなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからと言ってそのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら私たちは役に立たないしもべです、なすべきことしただけですと言いなさい。さあこの聖書を調べていきますと、4つの福音書から始めてユダの書までを調べていくと、出発点において誰でも皆同じような信仰を与えられていて、その与えられている信仰をどのようにすれば成長させることができるのか、どうやったら強い信仰、立派な信仰というものを持つことができるようになるのかということはですね、原理から言ったらばイエス様が人たちにの質問に答えたと同じことを教えているんですよ。ということは私の方ではすでに与えられている信仰の量を増やす必要はないということになるわけです。イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをした人には神様の方では誰であっても皆同じように信仰を与えているんですよ。しかも神様が一人一人に与えている信仰の量というものは神様が一人後イエス様に与えた信仰の量と同じ量なんですよ。だからすでに与えられている信仰をあなたの方で、これ私の方でもですよ、何かをすれば信仰の面で成長していくものとなって強い信仰、立派な信仰と言われるものにすることができるんだと言ってるんですよ。もう一度この17章の、ルカの17章の6節を見ていただきましょう。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、注意してほしいんです。私たちがロマ書の10章9節10節に基づいて救われたものとなって、神の家族に生まれ変わりをした時点で神様から賜物として与えられている一つの量の信仰というものは神の一人子イエス様が天の父から与えられた信仰の量と同じ量なんだから、からし種のようなちっぽけな量の信仰ではないわけですよ。聖書であちこちにからし種という言葉が使われているんだけど、このからし種、本当の本物のからし種というのは一粒一粒はです、とても小さいものなんです。一つも皆さんの手の上に乗っけたら多分見えないだろうと思う。よく見なかったら見えないだろうと思う。だからそのちっちゃなちっぽけなものという表現の代表として使われているのがからし種というものなんですよ。そういうちっぽけな量の信仰であろうとも、桑の木に向かって海の中に割れと命令したらば、その命令に従うというように、信仰を使うことでもって常識では考えることのできないことが起こるとイエス様言っているんですよ。繰り返しましょうか。その信仰を使うことでもって常識では考えることはできないようなことが起こるとイエス様は言っているんです。注意してくださいよ。私たち新しい契約のもとに神の家族に生まれ変わりをした者にはからし種のようなちっぽけな量の信仰ではなくてとても大きな量の信仰を与えられているんですよ。だから桑の木に命令して海の中に割れるようにするということよりももっと大きなことができるだけの信仰の量を持っているんですよ。この世の人たちから見たらば常識では考えることはできないというような大きなことができるときの力を、手段を、道を与えられているんですよ。これがイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりした時点であなたにとって私にとって内面が変わっていくものなんです。あなたが持っているものなんですよ。おそらくですね、皆さんこれ認識してなかったんだろうと思う。ロマ書の10章の9節10節にも続いてあなたが神の家族に生まれ変わりをしたらば、あの条件を満たしたらば、あなたはそれだけの力はすでにあるんですよ。もっと力はあるんだけど、結構ぐらいやめときたけど、だけどものあるんですよ。認識してくださいよ。使ってくださいよ。私は信仰もっと増えたらこうします、じゃないんです。ある信仰使えば増えていくんですよ。人間の筋肉と同じです。生まれた時から人間の筋肉というものはですね、全部同じものだけの筋肉を与えられている。ボディービルをしたらですね、筋肉が強くなる、強くはなります。で同じ筋肉がただ大きくなるだけですよ。使わないか使わないかだけの違いなわけなんです。 信仰増やしてくださいね、使います、そしたら信仰増えてくるんですよ。使わないから増えないんですよ。筋肉だそうですよ。使わなければ細くなってくる。最後に歩けないとこまで来ちゃう。だから病人に向けて歩きなさいっていうのはそこなんですよ。運動しなさいってそこなんですよ。同じなんです。使わなきゃ全然増えてこないんですよ。信仰というもので使いさえすればどんどんどんどん増えていくんです。使うのはチャレンジしなきゃいけないんですよ。すでにできることをやってるので信仰で使ってることになりません。チャレンジしなきゃ信仰にならない。だからクリスチャン生活はいつもチャレンジの生活なんです。この世から見たら不可能と思うものを何とかして現実にしてやろう。動くところで信仰を使う。それで信仰を使うところで信仰が強くなる。こういう点でもってですね、どれだけのものを我々に一人一人与えられているのか考え直しをしてほしいんです。我々クリスチャンがですね、現場から逃げていちゃいけないんですよ。どうやったらこれ克服できるのか教えてください。やります。これで動かなきゃいけないんです。ぶつかって失敗したらでもう一度やり直しをします。もう一度やり直しをしたいから教えてください。でいいんだわけでしょ。でやり直しすればいいんでしょ。ところが多くの場合にそれいっぺんやったけどうまくいかないからもやめたっていう。だから成長しないんですよ。信仰が強くならないんですよ。でむちゃくちゃなことやっちゃいけないんでしょ。ちゃんとこの言葉であれ神の霊が導いてくれる通りに動かなきゃいけないんです。それだけなんです。口から出る言葉気をつけなきゃいけない。絶対できます。だけどやりますなきゃいけないんですよ。ところがですね、多くのクリスチャンは否定的なことになる。これ言いませんっていう。言わないことが信仰だと思っちゃってる。面白いんです。私時々意地悪するんだけども、顔色見てちょっと青いの見て、あんた今熱が何度あるっていう、体温計測ったかっていう、38度6分あってもですね、38度6分ありますって言わないんですよ。熱ありませんっていう。熱がないのさ、しけた顔してるのかってわざと言ってる。どうなるか。さあ、そうするとしょうがないから、いや、実は38度6分の熱がありますという。38度6分の熱がある。これは事実なんですよ。事実は事実は言わなきゃいけない、ないんですよ。言わなかったら嘘ですよ。嘘つくことになります。言わなきゃいけない。だけど、それだけで止めておくからいけないんですよ。今、38度6分の熱があります。今、ポケットの中に金はありません。けれども、でその先に信仰の言葉を言わなきゃいけない。そしてその通り現実するのに動けなきゃいけない。それだけの違いなんです。これを多くの人がやらないでもってですね、だからその熱があるとも言いませんっていう。事実を事実と言うことは全然何も恥ずかしくない。事実を事実として言ったからといって事実は変わらないんですから。熱があるというかないというか熱はあるんだから。ポケットに金があるのないの言ったってないのはないんだから。だってあそこでハンバーガー買ってきてみろって言ったら買いっこないんだから。だからこの事実を事実で受け止めた後でもって、言った後でもって抱き上げるのもその先の言葉がどういうのか、どういうこと言うかですよ。明日も同じように金がないでしょう言うのか、だけれども明日金が入ると信じてますというのか、だけれども今日飯が食えますというのか、だけれども健康になりますというのか、この違いでもってあなたの将来が変わるんです。どっちを目を向けているか、マイナスのに目を向けてその言葉を言っているか、神様の言葉に信じた方に目を向けてそっちを言っているか。事実は事実なんですよ。事実を言わないというのは嘘なんですよ。よく覚えてくださいよ。こういう点でですね、多くのクリスチャンが考え違いしちゃってる。事実も言わないのが信仰の告白ですよっていうことよ。マイナスのこと一切言いませんっていう。マイナスじゃないんです。事実は事実なんです。いくら何のかんの言ったって、あなたの体重が200キロあったら200キロあるんですよ。デブなんですよ。わかります?これだけわかるでしょ?いくら私はデブでありませんって言ったら、デブはデブなんです。この世の中の標準から言ったら。だから100メートル走ってみると走りこないでしょ?ブデブデブしちゃって。だからこれは事実なんです。けれども、その先に、じゃあどうするか。来年の今頃の私を見てください。80キロに下がってますから。どうしてダイエットするからと。これが信仰の言葉でしょ。そしてそれだけの努力をすればいいわけでしょ。という点でもってですね、どういうふうにしてその信仰を使うのかと いうところが問題なんですよ。今サタンに攻撃を受けてますけれども、絶対に勝利してみせます。なぜなら神様が後ろに行ってくれるから、偉大な方がいるのからと言って、その行動を取ったらどうなるか、サタンが逃げていくんですよ。それをしようとしない。こんな苦しいんです、こんなやられてるんです、だからで、だからなんだっていう、だから助けてください、だから助けてほしかったら助けてほしい態度を取れていくなる。だけどその時どうするか、あなたに助けてもらったら絶対これから抜け出せますと言ってるのか、助けてもらってももしうまくいかなかったら別の人のとこ行きますという気持ちで言ってるのか、ここなんですよ。どっちに目を向けているのかでもって、その事実というものからどっちにその先に目を向けるかということでもって、それから先信仰は使えるものなのか、それとも自分で自分を任されたものとして持っていっちゃってるのかを自分が決めちゃってるんです。だから口から出す言葉に気をつけなさいなんてそこなんだけど、多くの人がそれやらない。どうぞそういう点でもってですね、でどういうものがこの中に宿っているのか認識のし直しをしてくださいよ。この地上で縛るものは天でもってるんですよ。神様だということを聞いてくれるぐらいの力を持ってるんですよ。地上で許すものは天でもって言って、誰が許して誰が禁じてるのか、あなたでしょ。あなたが禁じたら天でも禁じると言ってるんですよ。誰が主役なのか、神様か、あなたか。これだけのまま認識してないんです。神様なんとかしてくれて、あなたがやったら神様動いてくれるんですよ。何これしようとしない、これやります、神様助けてください、なら話分かる。神様助けてくれ、助けて、私何もしません、ただこうやってるから動いてくれて、ここの中にいるのは何で力出せるか。サタン殴りたかったらあなたは手を動かさなきゃサタン殴れないんですよ。サタンに命令したかったら口で言葉にしなきゃいけないんですよ。何、神様何とかしてくれて、自分何もしないこと、これで信仰を使ったことになるか。神様これだけ神様のこと頼りにしてるのって、頼りにしてるんじゃない、神様召し使いにしてるだけなんですよ。というような点でですね、これ違いが出てくるということを覚えていきましょう。偉大な方があなたの中に宿っているんですよ。どれぐらい偉大な方、まだこれだけじゃ説明が足りないんです。まだあるんです。だけども時間になりました。どんなものがどれだけの力をあなたが持っているのか認識のし直しをしてほしい。この世の中であなたぐらい力を持っている人はいないんですよ。神様だってあなたは自由意志を曲げることはできないんだから、神様だってあなたがこの地上で縛るものを天で許すってことはしないんだから、だからって祝っちゃいけないんだよ。けれどもそれだけの力を持っている、それだけのものを与えられているというのを認識しなきゃいけないんです。行動を取らなきゃいけないんですよ。神の子だ、サタンの子供ではない、だから神の子供として行動するというのが必要になるんです。まあこれでやめていきましょう。残りはですね来週続けます。まだあるんですよ、もっといいことが。だからどれほどまでにいいことがあるのか、だから私前に言ったでしょ、ロマ書の10章9節10節がクリスチャン生活の一番の元なんだ、基盤なんだと、ここなんですよ。あれでもって全部人生が変わらなきゃいけないんです。変わってないのがどっかだったり間違いがあるんですよ。あれ何かしていないからなんですよ。私は神の家族の神の子供になりました、生まれ変わりいたしましたといった時点でその人は内部から変わっていかなきゃいけないんです。で力を持っていなきゃいけないんです。だからどれほどまでに変わっているのか、まあ残りですね、さっきから来週にします、来週にしますと言いながらまだ伸ばしちゃってるけども、来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。